それではこの朝は、もし死者の復活がないなら、もし死者の復活がないならという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは福音とは何か、グッドニュースとは何かという、パウロが語るのを見ました。福音、それは聖書の示す通り、キリストが私たちの罪のために死なれたこと、そして葬られ3日目によみがえられたことですね。またよみがえられたイエス様がご自分の方から弟子たちに現れてくださったこと、それがパウロの言う福音でした。福音はメッセージそれ自体が良い知らせであるわけですが、それが主の言葉を信じる者たちではなくって、むしろその主の約束、その言葉を信じなかった不信仰な弟子たちにも届けられた。またそれが今日に至るまで世界中で語り続けられているゆえに、それは福音、良い知らせということができますね。すべての人、つまり私たち罪人はこの福音によって救われます。コリントの人々はパウロから福音をそのように聞くことでイエス様を信じて救われたわけですね。前回の最後のところです。私もこのように語り、あなた方もそのように受けたんですって言ったわけですが、コリントという異教の町ですね。今の時代はとかって私もよく言いますけれども、昔の方がもっとこうケオスというか、もう本当にもうすごかったと思います。言ってみたら、まあどこと比べるかにもよりますけれども、でも異教の町、本当に特にコリントは商業都市ですから、いろんな国から来ていろんな言葉があって、の中でのコリント人のように振る舞うっていうのは、それは不道徳を行う、それ性的なことを含めてですけど、そういったこのことがあった町ですけれども、特にその異教の町に主の教会が建てられたことがまさにその証拠と言えますね。ところがコリントの教会の中には福音を否定する人々、つまり死者の復活はないという人たちがいたと言います。死者の復活がない、彼らがイエス様の復活は信じた、信じて、でも死者の復活、私たち死者の復活はないと言ったのか、それともその両方を否定していたのかは分かりません。でもいずれにせよ、そこには死者の復活はないと主張する人々がいたわけですね。ですから彼らに対応するような形でパウロはこのところ、今日の箇所で死者の復活について特に掘り下げて見ているわけです。もうすでに先週見てるわけですけれども、特に、今日のところでも掘り下げていきますね。もう一度13節から15節を読みします。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者の復活がないなら、それはどういうことになるとパウロはここで語っていますか。まあ、少し今日、長いところですね。長いところですので、ザーっていう形で見ていく、一つ一つゆっくりは、見る、余裕はないんですけれども、ザーっと、見ていきますが、もし死者の復活がないなら、それはどういうことになると、パウロは、言っているでしょう。第一に、もし死者の復活がないなら、私たちの罪のために十字架で死なれたイエス様も復活されなかったと彼は言っていますね。イエス様ご自身も復活されなかった。じゃあイエス様が復活されなかったならどういうことになるのか。先週見た福音の内容ですね。今最初にも冒頭でも説明しましたが、その福音の内容はキリストの死、そして葬りで終わりですね。その後の復活、弟子たちに現れたはなくって、イエス様は私たちのために死なれた、葬られたで終わるわけです。すると、どうでしょう。パウロがこれまで、福音として述べ伝えてきたキリストの死、そしてその復活は実質のないもの となってしまうわけですね。中身のないもの。そして福音が実際にその質のない中身のないものであるならば、それを信じている、それを受け入れた、聞いて受け入れたコリントの人々の信仰も、また私たちもそこに含まれますが、私たちが信じているその信仰も結局その実質のないものになってしまうわけです。で、この実質のないとは、無駄なとか虚しいといった意味です。ですから、その述べ伝えたことも、福音も、無駄なものでなりますし、私たちの信仰も虚しいというわけですね。でもそれだけではなくって、もし死者の復活がないなら、これ否定で始まってますけれど、死者でないなら、キリストも蘇られなかったわけですが、もしそれが本当であるならば、つまりイエス様が蘇ってなかったならば、パウロは神様について、この方について偽証したことになるわけですね。偽りの証言をしたということ。なぜなら実際には蘇らなかったのに、イエス様が蘇ったって言って偽りを語ることになるわけです。なるからですね。で、もし皆さん、もし誰かがね、あなたのことについて偽りの証言をしたらどうですかね。偽りのこと、あなたについてね、知ってる人でもあなたのことを知らない人でも、あなたのことについて偽りの証言をしたらどうですか。偽りのこと、嘘をついていたらどうでしょう。あの人はこんな人ですよ、この人はこんな、でそういうことを考えたら本当に気をつけないといけないですね。私は神様こういう方だと思いますよって軽く言えない。御言葉を知ることなしに、なんとかなるよって、本当に神様なんとかなるって言ってるのか、それとも悔い改めて本当にね、立ち返れって言ってるのか、そのままでいいって言ってるのか、ちょっと今横道にそれますが、どうですか皆さん。そのようにあなたのこと、しかもただ偽りではなくて、それがね、ちょっと情報が混乱してしまったと。ね、だから、伝言ゲームじゃないけれども、最初伝わったものが最後には全然違うものに変わったみたいに、ちょっとずつ変わっていって、故意ではない。買ったらまだもう仕方がないなってなるわけですが、でも故意だったらどうしますか。それが、はっきり、その嘘だと分かっているのに、あなたのことについて誰かが偽りの証言をしたらどうですか。その人のことをよく思いますか。当然嫌に思うんじゃないです。なんか敵意を感じたり、またね、なわけでしょ。当然穏やかにで荒れるわけはない。もし死者の復活がないならば、キリストも復活されなかった。でもそれが復活された、イエス様復活されたと証言することは、実に偽りを語ることであり、それは神様に対して逆らうことだってパウロは言ってますよね。で、さらに続けるわけです。これはずっと論理をこう並べてるわけですよね。復活について16節から19節のところ、同じような言葉が並べられていますが、もし死者が蘇られないのなら、キリストも蘇られなかったのでしょう。そしてもしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今なお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。もし死者が蘇らず、主も蘇られなかったのならば、コリントの人々の信仰は生きておられる方ではなくって、死んだ方に対するものですね。さっきも言いました。イエス様十字架にかかって死んで葬られたって止まってしまうならば、彼らの信仰の対象っていうのは死者に対するものなわけです。かつては生きておられたっていうことですが、今は死んでおられる方になってしまうわけですよね。で、もちろん主が私たちの罪のために死んでくださった、それによって私たちの罪が許されたと信じることはとても重要ですね。で、それなくしては福音は福音ではない。私たちはそれを信じることなくして罪の許しはないわけですから、そのことがもう本当に重要なわけです。けれども、罪が許されても、そこに罪と 死のその力に打ち勝つ復活の力がなければ、それが与えられることがなければ、どうでしょう。コリントの人々、また私たちも皆罪人のままということに なるわけですよね。罪は許されてますよ。でもその罪を犯した私たちがにその新しい力、復活の力、罪と死に打ち勝つ力が与えられることがなければ、コリントの人々も私たちも罪人のままに、でとどまるわけです。当然その罪、自分の罪の中にいるということです。そしてすでにキリストに会って眠った者たち、彼らは今もういないんですよ。イエス様信じて、眠ったっていうのは死んだということです。肉体の死を遂げた人たちのことですが、彼らはパウロの言うようにもう滅んでしまった。なぜなら彼らは罪人であるゆえに、罪人のままであるゆえに、その死んだわけですけれども、しかもそこには復活の希望もないからです。滅んでしまったっていうわけです。そのような中で、つまり復活の希望のない中で、希望がない中で、この世においてですよ、今の世において、ただイエス様に望みを置くことのどこに意味がありますか？皆さんよくそれ、もうそんなことは分かってるよっておっしゃるかもしれないし、いやそんなこと考えたこともないっておっしゃるかもしれないんだけれども、よく考えてくださいね。これはもうなんとなくそう、もう神様感じるとかじゃなくて、神様はもうがっちりというか、理屈、通ってますからね。本当に私たちがこのお方に向き合おうとするならば、このお方を知ろうとするならば、そのことは本当に神様を分からせてくださるわけですが、いかがです？この世においてただキリストにのみ、この世だけですよ、イエス様にのみ、に望みを置くことのどこに意味がありますか？罪が許されていても許されていなくても、結局死と滅びが全ての人を支配するわけですけれども、もしそうだとすればどうでしょう。32節の後半でパウロはこのように言ってますね。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになる。その先、死者の復活がない、この世が全てなんだから今を楽しめということです。今のあなたのその喜び、幸せを追い求めて、明日は死ぬかわからない。ね、この世が全てなんだから、ね、飲み食いして、騒ごうって、ではないかということですよね。そうであるにもかかわらず、イエス様へのその信仰、この福音のゆえに、危険や苦しみの中を耐え忍んで生きる意味がありますか？その死者の復活がないのに、今のこの世にあってイエス様にただ望みを置いて、今苦しみの中を通る、迫害を受ける、苦しむね、そのお叫びがある、涙する、それはやがてなくなるって聖書にありますね、なんだけれども、でもそこに希望がないわけですが、その中で耐え忍んで生きる意味はありますか？もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものなのです。ではどうですか？死者の復活がないならって、そのね、その、それを信じてない人々に向けてそういったアプローチをしてきましたが、ではどうでしょう？イエス様は復活されなかったし、死者の復活もないのに、私たちも復活しないのに、私たちはこの世にあってイエス様に単なる望みを置いて生きているんですか？20節から22節のところ、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。皆さん、聖書の示す通り、イエス様は十字架の死後3日目によみがえられました。それによって、主はご自分が神の救い主であることを証明されたわけですね。この復活がなければ、あの人は素晴らしいね、偉人と言われる人は世の中にはいるわけですが、でもその偉人たちも死んで終わりなわけですよね。イエス様もその一人で終わるわけです。でもイエス様は復活されることによって、ご自分が神の救い主であることを証明された。 で、それだけではない。ここに眠った者の初歩としてとあるように、主はすべてご自分にあって、眠った者たち、つまりすでに肉体の死を遂げた者たちの初歩として、ファーストフルーツって英語ではなっていると思いますが、初歩として最初に死者の中から蘇ってくださった。初歩であるご自分の後に、イエス様が蘇って初歩ですよ、その後に、収穫としての、すべてのキリスト者の復活が続くためですね。先週も見ましたが、初歩っていうのはその後に、結ばれるその収穫の代表なわけですよね。だから、旧約でもそれを神様に捧げたわけです。ね。でもその初歩がすべてじゃないわけですよね。その初歩が取れたら収穫が約束されている。その後の収穫が続くことを当然期待するわけですよね。イエス様が初歩として蘇られたっていうことは、イエス様の復活の後に彼を信じる者たちが皆蘇るっていうことを表しているわけです。イエス様はそのために復活されました。皆さんいかがでしょう？今日あなたは死者の復活を信じておられますか？初めて聞くという方にはもう全然遠い話に聞こえるかもしれない。でも私たち信仰もすでにお持ちの方はどうでしょうか？当然だよって言うかもしれない。でも本当に心から本当に死者の復活を信じていますか？あなたご自身の復活を信じておられますか？最近教会ではその葬儀が続いていますね。昨日も、かつてその日後部のメンバーであられたその中田久子姉妹の葬儀が持たれましたが、もちろん悲しみがあるわけです。身近に歩んだものとしては。でも私たちにとってはむしろそこにいてもうその先輩を送るからのように先人としてね、信仰の先人としてこの方もう先にイエス様にあって、むしろ envyするべきですよね。羨ましく思う。信仰が危うかったらちょっとわからないんですけど、本当にイエス様を見てこの方を待ち望んでこの方と会えるんですから、お会いできるんですからね、それは私たちのことを考えると、ああ寂しいね、その存在今そこなくなるゆえにそうなんだけれども、でもそこをね、私たちが目指すところ希望を見るならば、もう素晴らしい、私も早くそこにっていうのが私たちの信仰ですよね。だからセレブレーションなわけです。教会でするその葬儀というのは悲しみありますよ。なんだけれどそこには賛美があるのは、私ね、その人がどこにいたかわからないんじゃなくて、イエス様のもとに行ってるからですよね。今日あなたはそのようにしてご自分がイエス様にあって復活させられることを信じておられますか？主が初歩として蘇られたことですか？イエス様と繋がってないといけないですよ。ここと私が離れていたら、本当に私はね、蘇るのかしらになっちゃうんだけれども、イエス様と一緒にくっついていたら、この初歩が蘇ったんだらば、私もそれに続くってなるわけですよね。そのようにして、イエス様の蘇りとあなた自身の蘇りがコネクトされていますか？私たちは皆人類最初の人アダムの子孫であるゆえに、つまりその罪ゆえに、皆必ず死ぬ存在ですね。そして死は神様を信じるという人にも、そうでない人にも、また自分を罪人と認める人、神様の前に罪人と認める人にも、いやいや、私は正しい人間だ。そんな必要はない。誰かに代わって、その罪を、報酬を支払っていただく必要がない。私は正しい人間だという人にも、すべての人に死は及ぶわけですよね。でもだからこそイエス様がこの世に来てくださったわけです。聖書はだからイエス様が、来てくださったという、私たちの罪のため、認める認めないに関わらずですよ。私たちが罪人のために、その罪のためにご自分が十字架にかかって身代わりの死を遂げることで、そのご自分を信じる者の罪を許すため、その裁きが取り去られるため、過ぎ 越されるため、また死者の復活から、中から初歩として蘇られることで、イエス様が蘇られることで、ご自分を信じる全てのものに永遠の命を与えてくださるためですね。ではそのことはどのようにして起こるのか、この今日のところでそこまで詳しくは書かれていません。その後どうなっていくのかっていうのがトントントンって書かれていますが、そのことを見たいと思いますね。どのようにして起こっていくのか。23節から28節。しかし各々にその順番があります。まず初王であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせた、せられたという時、万物を従わせたその方がそれに含まれていないことは明らかです。しかし万物が御子に従う時、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神が全てにおいて全てとなられるためです。死者の復活はまずイエス様において実現しました。ですね、これが福音です。実現しました。でもそう言うとどうですかね。聖書には主ご自身がよみがえらされた、誰をよみがえらされました？ラザロね、ラザロをはじめ他にもよみがえった人はいるわけですよね。っていう方もおられると思います、ね、イエス様初報、それまでによみがえった人もいる。イエス様ご自身もよみがえらす。彼らはその後どうなりました？イエス様のように栄光の体、この肉の体じゃなくて御霊の体って次週以降にまた出てきますが、栄光の体が与えられて天に昇っていきました。その人たちはちょっとエリアとかそういう話はやめてください。今そこに特別な人たちはちょっと今触れることはできないんですが、でも基本的にどうですかね。彼ら登っていきました？違いますよね。彼らを再び死に至ったわけです。ですからイエス様、そういう意味においてもイエス様こそ本当の意味で死に勝利された初歩ですね。死に勝利されたお方、死者の復活の初歩であるわけです。また死ぬんじゃないですよ。今も生きておられるお方。そしてその次に、イエス様の次に主が戻ってこられるとき、今私たちはこのイエス様の降臨、ね、降誕、をこう喜んでいるわけですが、もうイエス様は来られたので、イエス様で初めて来られるかのように待つんじゃなくて、救いを完成するために戻って来られるイエス様を今私たちは待ち望んでいるわけですね。つまりそれを再臨なわけですが、その主の再臨の時にイエス様はご自分に属している者たちを復活させてくださる。その人たちはその時に復活すると。この人々とは言うまでもなく、イエス様を救い主と信じた人々。その信仰の歩みの第一歩。洗礼が私たちを救うものじゃなくて、信じてイエス様を信じているゆえにイエス様に従って一歩を踏み出して洗礼を受けるわけですけれども、そのバプテスマ、ね、イエス様の死と復活に預かるバプテスマを受けて、本当にまさにイエス様と一つにされた人々ですね。御霊を受けた、御霊を受けて、イエス様と一つにされている人のことです。主はご自分に属するそのような人々を終わりの時、主が再び戻ってこられる時に死からよみがえらせてくださる。そしてもはや死ぬことはないというわけです。ですから永遠の命ですね。でそれから終わりが来ます。つまりこの世の終わりが来るわけです。 その時主はこの世におけるあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、ご自分の統治して治めておられる支配されている国を父なる神様にお渡しになります。まあ、千年王国のことはそのいろいろ説があるので今日は触れませんが、でもイエス様がそれを支配されてこの国を父なる神にお渡しになる。それはすべてのものがイエス様の支配のもとに置かれるからですが、でもその支配、イエス様の支配は全ての敵を、その足の下に置くまでと定められているからですね。その時が来たら、そのイエス様の支配っていうのは、終わりというか、イエス様はこの国を神様に、父なる神様にお渡しになられ。そして人類最後の敵である死も滅ぼされるわけです。死さえもイエス様のこの支配のもとに、ね、置かれて、もうそれも滅ぼされる。ではその後どうなるのか。万物が、すべてのものが御子に従うときに、御子ご自身もご自分に万物を従わせたお方に従われます。で、イエス様は父なる神様、聖霊なる神とのその三位一体の神ですから、そこに父なる神とイエス様がこうね、従う関係っていうと、ピンとこないかもしれない。で、その主としもべっていう関係っていうよりもこのお方たちは一つですから、愛において交わりにおいて一つですから、なんだけれども、でもピクチャーしていただきたいのは、本当に愛において一つであるならば、私たちは従うっていうことをね、悪いものとは見ない。この愛が全うされていないと、従わないといけないんですか、無理やりこうやらされて、そういう感じになるんだけど、本当に愛の関係があり、相手のことを愛しているなら、私たち進んで自分を与えたくなるわけでしょ。で、これがイエス様をしてでも、この国を、ね、父なる神様にお渡しになって、イエス様ご自身も父に従われるって言った時には、もうそれは、ね、その愛における完全なこうピクチャーというかね、そういう姿なんです。ただこの世は罪ゆえに、皆自己中心なゆえに、それがなかなか描けないので、従う従わせるとかってね、従うってそういう言葉が出てくるわけですが、そういうと、なんか嫌な感じに思われるかもしれないけれども、それは愛が全うされてないからですね。でも終わりの時にはもう全てのものはイエス様に従うし、イエス様ご自身も父なる神様に国を渡して、この方に従う。ボトムラインとしては、それによって神様が、まあ、これはイエス様でも神様でもね、表現はできても、でも神様、父なる神様って言いましょう。神様が全てのことにおいて全てとなるためです。全てのことにおいて全てとなるため。本当は神様がね、全てにおいて全てなんですよ。でも皆さんどうですか？全てにおいて神様が全てです。基本皆さんの範囲に言うと、全てにおいてあなた自身が全てでしょ。だから自分の思い通りにならないと、自分がコントロールできないとね、文句言うわけですよ。この世はもうまさにそれが、もうみんなもう自分を何者かと言って、もう権威に対しては逆らえって言って、もう自分がそうやって責任は取らないんだけれど、みんな好きなこと言う、それが実際の世の中ですよね。あんまり言い過ぎたらごめんなさい。私自身も含まれてますからね。私は関係ないじゃない。私もこれが。で、そういう態度なわけですよね。でも言うまでもなく、私たちは世界の中心ではありません。この世は私たちが作ったものでもなければ、私たちが治めているものでもない。それは御子によって作られ、御子のために作られました。そして今も御子イエス様によって治められている。いや、私には分からないって言うかもしれない。でも、聖書はそのように言う。そして私もそのように信じるわけですが、まあ、皆さんがそれが実際に、その時が来た時に、この世には おられない でしょうけれども、だからいくらでも好きなことは言えますよ。でも、この世を治めておられるのはイエス様ですね。ゆえに終わりの時が来たら、イエス様はその国、もう全てが従う、彼に従う時に国としてのあらゆる支配を父なる神様にお渡しになられ、主ご自身も父に従われますし、そしてイエス様に属する者、イエス様と一つにされている者、イエス様を愛する者は皆神の国としての天国に迎え入れられ、そこで主と父と子と共に永遠を過ごすことになるわけです。 で、皆さん、私たちはここに向かっていますね。ここに向かっているわけです。あ、もう詳しいことわからないから、もうこの世が全てにはならないでください。ここに向かっているわけです。私たちのゴールはこの世ではなくって、すぐ忘れちゃいますよ。でも私たちの世は、ゴールはこの世ではなくって、次の世、次に来る世、天国ですね。私たちの国籍は天国にある。本当ですか？本当にそうですか？皆さんその宝、皆さんのその心はここにありますか？それともこの世にありますか？私たち信仰者のゴールは天国ですよね。ですから私たちの受けるバプテスマは決して死者のゆえに受ける意味のない虚しいものではありません。イエス様は死より蘇られ、今日も生きておられるからですね。そして彼にあって眠った者たちも決して滅んでしまったわけではない。今日も触れなかったですが、この中でも復活がもうすでに起こったという人たちも、わかります。だから死んだ人たちは滅んだんだけども、私たちもう復活はもうすでに起こったんだっていう、もうすでに起きているんだっていう人たちもいて、まあそれを入れるとちょっと、まあさらに複雑になるので、今日はもうそれだけにしときますが、でも滅んでしまったわけで、私たちを含むすべてキリストに属する者は皆、終わりの日に蘇らされる。そして、もはや死ぬことはない。それが主の約束であり、私たちの希望です。ですからパウロはこう続けていますね。29節から32節。もしこうでなかったら、今さっき言ったその天国のあれですね、これからのこと。もしこうでなかったら、死者のゆえにバプテスマを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もし死者は決して蘇らないのなら、なぜその人たちは死者のゆえにバプテスマを受けるのですか。またなぜ私たちはいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら、何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。このエペソで獣って言った時には、実際に獣と本当に戦ったという文字通りの取れますし、そういった信仰の困難に直面したっていう、そういった比喩的な表現ということも言われますが、もし死者の復活がないならば、当然この世が全てとなるわけですよね。復活しないんですから、今の世が全てなわけですよね。ですからコリントの一部の人々が、ね、そういうマインドで、この世が全てというマインドであったとするならば、教会のためではなくて、教会を立て上げるため、主の栄光っていうよりも、ね、自分自身のために生きるっていうのも容易に理解できるでしょ。その先がないんですもん。この世が全てなんですから、みんな自分が可愛い、自分を愛するわけでしょう。ですから当然、死者の復活はないと言ってる人たちは、この世が全てなわけですし、自分のために、自分を満たすために、教会をも利用するし、他の人たちをも利用するし、愛というのを名は使っても、ね、何でも全部全て、最終的にポイントするのは私のためなわけです。これをするのはこの人に受け入れられたいから、ね、こうやって奉仕したのは神様にこれが欲しいから、いやいや、もうすでに与えられてるから愛しなさい、すでに神様イエス様を通して愛されて許されているゆえに許しなさいなんだけど、こうしたのに、ね、相手は許さないから私も許さないって、結局そういったそういう考えに陥ってしまうわけですよね。彼らがその死者の復活はないと言ったのが、ギリシャ哲学の二元論的な考えの影響なのか、それは霊的なものは良いもので、肉体は悪だと考えたわけです。だから肉体があるからこう縛られて、それでしょ？だから霊のものはいいんだから、そこに体が与えられたらそれは良くないので、死者の復活はないっていう考える人たちもいたようですし、彼らかどうかわからないですよ。その影響か、また死者の復活を信じてないユダヤ教の人たちがいましたね。パリサイではなくってサドカイ、祭司階級の人たちは死者の復活を信じてなかったわけですよね。彼らの影響なのか、はたまたただ不信仰によるものなのかはわからない。不信仰、それを信じる信仰がない。 信じようとしない。目の前の今のその目の前のことに心が奪われているだけかもしれない。ただ死者の復活がないなら、イエス様に望みを置いて生きることには何の意味もない。それがボトムラインですよね。復活がなければイエス様に望みを置いて生きることに何の意味もない。でも死者の復活を信じるからこそ、パウロはいつも危険にさらされていました。彼が私にとって毎日が死の連続と言った時には、ね、この福音を語るように、福音を語ってみんなが信じるって言ったらどれだけ簡単ですか？信じたっていうクリスチャンたちが本当にみんながすぐに従順になったらどれだけ簡単ですか？信じないし、信じた後もみんな王様のようになるわけでしょ？そこから許されて愛されて、しもべのようにパウルになっていくわけなんだけれども、じゃあそれはどうやって起こります？誰かが忍耐して仕えてくれるからでしょ。誰かが許してくれるからでしょ。そのようにして神様の愛を受けなければ、誰もそうやって自分が目が見えてないことが見えてないわけですけれども、そのような自我が砕かれてしもべにはなっていかない。でそのためにパウロは全ての人の奴隷となったわけですが、そういったそういう人間の罪の性質ゆえに、外側から来る迫害によってパウロは毎日自分の死を意識してたわけですよね。だけではない。パウロはもうね、救われたらもう私はね、何にもね、努力することなくって、人々にもう人、ね、どれだけしもべのドアマットのような扱いを受けてもね、大丈夫です。牧師になると決めたらみんなそういうふうに勝手になりますよ。ないわけですよね。皆さんそれわかりますよね。だからあまり、ね、率先して使える人はいないかもしれない。でも、そうではない。パウロも毎日自我と戦ったわけです。他の人が弱さを覚えて、彼自身も弱かったわけですよね。イエス様は、ね、私に従う者、ついていきたいと思う者は、ね、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私についてきなさいっておっしゃったでしょ。毎日私たちは自分自身に死ぬことがなかったら、私が生きよう生きようとしてたらイエス様にはついていかない。でもそれが毎日死の連続で、でもイエス様はそれに勝る恵みで満たしてくださるゆえに、パウロは、いや、そこの恵みを見ながら、イエス様に強めながら、毎日死の連続なんだけれども、いや、そこに希望があると言って、外からの迫害にも耐えたし、自分自身の毎日、意図的にですよ。気づいたら死んでたじゃなくて、ね、意図的に自分を殺していた。もう私は十字架によって私はキリストと共に死んだんだって、いつもそれを意図的に意識的に、私はイエス様と共に死んで、今あるのはキリストが私のうちに生きておられるイエス様なんだっていう、その毎日自分に死ぬ生き方をしていたわけですね。けれども死を意識すればするほど、イエス様とその復活の望みに対する思いは、彼のうちで増していったと思いますね。ゆえに、いよいよこの方に望みを置いて、この方に仕え、主の福音を語り続けた。33節34節のところ、思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。ここでパウロの言う神についての正しい知識を持っていない人とは誰のことでしょう。皆さん正しい知識持っておられますか？このところから言うと、当然死者の復活はないという人が当然含まれているわけですよね。でパウロは、私はあなた方を恥ずかしめるためにねと言っていますけれども、これ強い言葉ですよね。ね、牧師が講談から、皆さんあなたをね恥ずかしめるためにって言ったら、かなりオフェンドされるでしょ。されなかったらとても素晴らしい従順なあれかもしれない。私でもされると思いますよ、ね。でもなぜそういうふうに言うんですか。愛していないからですか。彼らのことを気にしないからですか。違いますよね。私、あなた方のうちに、その誇りにかけてとか、そういうことを言うわけでしょ。傲慢な人たちに対して。 ね、その誇りとは本当神様が彼を通して恐れずに語りなさい、ここにはね、私の民がたくさんいるからって言って、パウロは主によって従って福音を語っていった時に、もちろん反対者もいましたけれど、コリントの人々は救われてコリントの教会が出てきたわけで、ということは神様が選ばれて神様が救われた人々だってあることを分かるゆえに、今見えるところはなかなか困難ですよね。全然変わらない、みんな自己中心で高ぶってね、自分のことばっかりで、そういうのなんだけれども、でもその主が選ばれて導かれるゆえに、主がしてくださることを信じて、彼らに今の現状は良くないよ、大丈夫じゃないですよ、それは彼らをしてそのように聞いて目を覚まして、眠ってる状態から目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめるためだ、罪を離れるためですね、罪を犯し続けないためです。で、罪をやめるためって言うと、それを立法的に受け止める人もおられると思うんですよね。じゃあ罪とは何ですか。いや私はこれをしてません、ね、あんなことはしてません、だから私は大丈夫です的な、そういう立法的に捉える人はいるでしょう。でも私たちは罪としての自己中心を、自己中心を自分でやめることはできないわけですよね。自己中心さをやめることができない、そういう意味で罪をやめることはできないわけです。わかります?自己中心になる。本当にそのように変えられていきたいですよね。毎日が本当に主よあなたのために自分自身を捧げます。何でも捧げますってなっていきたいわけですが、私の必要、私が何したいかで始まるわけですよ。そういった意味での自己中心をやめることはできない。自分ではそれはできない。すべての罪の行い、生き方、歩みというのは、それは自己中心な心から出てくるからです。神を神とせず自分自身を神とするゆえに、そこから出て、その思いが行いとなって自己中心な歩みとなるわけですよね。でもそれはやめられない。私が立法的にやめないと、もうしません、神様を誓いますからとかっていくら言っても、私たちにはそれに打ち勝つ力がない。ですから、むしろ私たちは自分がそのようなものであることを認めるべきなんです。自分でどうにかします、できません。ある意味開き直って、主を、私はできません、自己中心なものです、いつも自分のことを考え、できませんと認めるべきです。でもそして主の十字架の前に、イエス様の前に、主の死が、イエス様が死なれたのが、その罪人、自己中心なもの、自分で罪をやめることができない私のためであったとへり下って出るならば、主が上からの力で私たちを満たしてくださる、聖霊様によって私たちを作り変えてくださる、主が正しい歩みというのは従順な歩みですよ。これが私が正しいと思うことが正しい、悪と思うじゃなくって、イエス様、全く正しい神様にの御心に沿って歩むこと、イエス様が死に至るまで従順に歩まれたように、私たちも正しい歩みとは、私がそうだって思うんじゃなくて、イエス様にどこまでも信頼し従う、それが正しい歩みなわけですが、そのような従順な歩みへと、主が御霊を通して、またご自身の御言葉を通して私たちを導いてくださいます。私たちは神様について正しい知識を持つ必要がある。全部知らないかもしれない、知ることはできないですよ、完全なものが現れるまでは。でもそこに向かう必要がある。今日の箇所で言うならば、イエス様がご自分に属する者たちの初歩として死からよみがえられたことを知って、それを信じる必要がありますね。自分のものとして、イエス様は初歩であるゆえに、この方に信頼する、この方にくっついている、この方をうちに宿している私もまた収穫として、その後に続く収穫実として私もよみがえる、そのような信仰はこのイエス様を信じるところからスタートしていきますね。そしてそれが私たちをして、この世からも解放されて、この世には生きてるんですが、でもそれに縛られてではなくて、この世から自由にされて、このお方のためにイエス様と福音を語り、福音に生きていくことができますね。お祈りしましょう。